はい、それでは創世記35章 Genesis chapter 35 3節ですね、 verse 3見てください。で、私たち、この創世、聖書通読の学びをしていますが、34章まで来てですね、で午後に35章と36章を1節ずつ見ていきますが、今朝この3節ね、まず注目していただきたいと思います。私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこに苦難の日に私に答え、私が歩んだ道で共にいてくださった神に祭壇を築こうということですが、ヤコブの生涯において最も大きな出来事は何といっても、まあ、ミツカイとの格闘でした。消してくれないかな。はいはい。で、エサウが400人の者たちと一緒にやってきているのを聞いて、まあ、彼は非常に恐れて、けれどもミツカイとの格闘で桃のつがいですね、ここですね、太ももね、ここを打たれてびっこを引いていきました。それでエサウから逃げることは自分の力ではどうしようもなくなったんですが、もう主がすでにエサウの心を変えておられました。で、彼はですね、その後にヨルダン川を渡ってシェケムに住んだんですね。ところが大きな事件が起こりました。娘のディナがその土地の族長の息子シェケム、同じ名前ですね、このシェケムという町のね、シェケムに恥ずかしめレイプを受けたんです。そしてこともあろうにシェケムは彼女を妻にしたいと言ったんですよね。覚えていらっしゃると思います。で、この話が野から帰ってきた兄たちの耳に入って、そしてこのディナと同じ母レアから生まれた兄シメオンとレビが激しく怒りました。で、彼らはシェケムとその父を騙して住民の男たちに割礼を受けてほしいと言って彼らは受けたんです。で、その痛みがまだ癒えないうちに男たちをすべて殺し、女子供を捕虜にして家畜を奪ってたんですよね。で、怒りに任せてこのようなことを行ったんですよ。ヤコブはもうこんなことしたからには周囲のカナン人とペリ人憎まれ者になっていると言ったんですけども、このシメオンとレビは悪びれるどころか、私たちの妹が遊女のようになっても扱われても良いのですかと、まあ、言い返しているんですね。これ見ました前回で、ここで一体何が悪かったんでしょうか。ヤコブがシェケムの族長に対して強く抗議しなかったのが問題だったのでしょうか、息子二人に強く戒めていなかったのが問題だったのでしょうか、とか、この大きな問題が起こったらああすればよかった、こうすればよかったっていうふうにいろいろ言いますが、そもそもの問題があったんです。それが35章です。で、2節また4節を読みしますね。 I'm going to read verse 2 and 4 35。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべてのものに言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、衣を着替えなさいと。で、4節。彼らは手にしていたすべての異国の神々と、耳につけていた耳輪をヤコブに渡した。ヤコブはそれらをシェケムの近くにあるカシの木の下に埋めたって言ってるんですね。だから横の問題、人間の同士の問題の前に偶像、つまり神にとの盾の関係ですね、偶像を自分たちの中に取り入れていたんですよ。ここの問題に注目していきたいと思うんですよね。だから娘が凌辱された、兄たちが虐殺と略奪をやり放題を行って収拾がつかなくなったとか、で、これをあえて横のつながりとして、けれども縦のつながりですね。で、これが、まあ、本質なんですよ。 で、キリスト教関連の書物にですね、幸せな結婚生活とか、そういうのは話題の本って多いんですよ。夫婦のコミュニケーションの秘訣みたいなね。で、これで笑ってくれる人もいるんですが、そんなのあるのみたいなねえ。で、私たちは水平、この横の関係に注目しがちなんですね。けれども、チャック・スミスが書いたクリスチャンの家族関係という小冊子があります。もう日本語にも訳されてますのでね、皆さんよかったら読んでください。で、こういうこと言ってますね。友達と喧嘩してしまって仲直りしたいと思うと、で、個人的な関係をやり直そうとしたり調整したりしてるんですけど、また別のね、この横の関係が悪化するんですよ、ね、例えば今だったらヤコブが失敗していることも、娘がレイプされたことによってどうすればいいか悩んでいるうちに、今度は息子がそれを正そうとしたわけでしょ。で、その正そうとするのがまた別の問題を引き起こしているっていうね。で、これが横のバランスを正しく続けていこうとしているんですけども、実は縦の関係を正しなさいというのが、まあ、この大事なんだっていうことでね。で、イエス様がマタイの6章の33節で、Matthew 6:33、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれのものはすべてそれに加えて与えられます。で、この順番なんですね。まず first、ね、最初に神の国と神の義を求めるんですよ。そしてこれらのことはすべて加えられる、 shall be and added、ね、加えられるというこの順番なんですね。だからまず神を求めていけば、横の関係にもそれが影響を与えていくんだよという意味でね、ということを言っているわけなんです。で、主がね、ヤコブにね、この34章のものすごいめちゃくちゃな出来事が起こった後に、35章の一節でこう言ってるんですよ。立って、verse 1、ベテルに登りそこに住みなさい、そしてそこにあなたが兄エサウから逃れた時、あなたに現れた神のために祭壇を気づきなさいと。そうなんです。今シェケムに言うでしょ、ヤコブ。そもそもここにいちゃいけないんですよ。約束の地にはついてますが、ベテルにまで行ってないですよね。で、このヤコブはね、エサウと別れてから仮住まいを作ってスコテと呼んで、それからヨルダン川を渡って、そのまままっすぐに西に行くとシェケムなんです。ですね。で、そこにカナン人が住んでいて、それでさっき言ったようにこの族長ですね、ハモルっていうんですけど、息子がシェケムと言いますが、シェケムってですね、まあ、彼にとって、ヤコブにとってはおじいさん、アブラハムに神が初めて現れてくださった時の場所なんですね。12章の7節ね、 Genesis 12:7、 主はアブラハムに現れて言われた、私はあなたの子孫にこの地を与える。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いたということで、父アブラハムが祭壇を築いたというとても大事な神が現れた場所なんですね。まあ、それだからなのか分かんないですけども、その町の手前で宿営して、それから天幕を張った野の一角を、買い取ってます。住み着いてるんです。で、祭壇も築くんですが、名前はこれ、33章の最後ですね、 The end of chapter 33 30節に、彼はそこに祭壇を築き、それをエルエロヘイスラエルと呼んだと。イスラエルの神である神って言ってね、イスラエルって自分の名前ですよ、ね、自分の名前の祭壇を築いてるわけです、まあ、もちろん神もつけてますけれども、ここでね、分かるのは霊的に油断しているってことです。霊的に油断してる。アブラハムが入ってきたこの約束の地の入り口、また約束の地の地理的に中心的な部分 なんですけど、シェケムは。けれどもヤコブにとってはベテルだといった神の家、ここに神がおられるとして誓いも立ててですね、それがね、シェケムからさらに南に60キロ行ったところ、ベテルなんですね。でそこで何があったかって言ったら、天の梯子の夢ですよ。主がそこにおられて、そして御使いが上り下りしてて、28章16節、 Chapter 28 verse 16、 誠に主はこの場所におられる、それなのに私はそれを知らなかった。でこれがあのヨハネの一章ですね、最後のところでナタナエルに対してイエス様が、あなたはこれから人の子が、人の子の上を御使いが上り下りするのを見るでしょう。これだから天のはしごがイエス様ご自身を表しているわけなんですね。そしてアブラハムとイサクに与えられた約束を神様がはっきりとですね、このヤコブに受け継ぐよって宣言してくださったのもベテルなわけです。そしてヤコブはここに神がおられるとは知らなかったと言って、石の板、この石の枕にした石を立ててですね、そこに油を注いで、そして、神様はですね、さらにこれからお嫁さん探しの旅に出かけるけれども、ずっと一緒にいるよって約束してくださったんです。28章の15節 28 verse 15、 見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないということなんですよ。でちょっと繰り返しますけど、それで枕にして石を立てて、石の柱として油を注いでですね、で彼も誓いを立てたんですよ。28章の20節で、神が私と共に、Chapter 28 verse 20、 神が私と共におられて、私がこの行くこの旅路を守り、食べるパンと着る衣をくださり、無事に父の家に帰らせてくださるなら、主は私の神となり、石の柱として建てたこの石は神の家となります。私はすべてあなたが私にくださるものの10分の1を必ずあなたに捧げますと、こう言ってます。つまりね、ヤコブはもうこの神に出会って自分を捧げるという決意を主の前に言い表した、いわばね、初めの愛に戻らなければいけなかったんです。でこの初めの愛というのは、黙示録のエペソにある教会に主が語られた言葉で、黙示録の2章の4節5節、Revelation 2:4、 けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。だからどこか落ちたのかを思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさいと。それがベテルに戻っているヤコブの場合は、そして祭壇を築き、生贄を捧げなさいということなんですね。それでようやく、競争に例えるならば彼の信仰の旅、ベテルに来てようやく完走する、ゴールにたどり着けるわけなんです。ゴールはシェケムではなくてベテルだったんですよね。でシェケムはあくまでも中間地点で、ベテルというゴールに向かわなければいけなかったんです。けれどもヤコブはおそらくね、エサウと仲直りできたと、一気に緊張が解けて、霊的にもね、その前には神と格闘してるんですから、もう相当緊張し張り詰めてました。で主が憐れみを示し真実を表してくださったので、ほっとしたんですね。でほっとして、もうなんかもうこれで OK みたいな。神様を追い求めることを途中でしないんですよ。なんかランニングやってたら、もうゴールがあと1キロ先に見えるのに、あもうこれで、で立ち止まっちゃってね、いきなりね、 Go running and you see the goal but on the way you stopOkay, I ran. ね、本当に走ったってね、満足してゴールまで行ってないのに。でこの油断が非常に危険です。ダビデがそうでした。 ダビデは周囲の敵と戦ってそれ平定してですね、エルサレムに平和が与えられること、これ目的だったんですね。で、数々と勝利に戦いに勝利していったんですが、残るはアンモン人ですね、都ラバを攻略するのみとなったんです。ところがですね、第二サムエル記の11章の一節、2サムエル11:1、年が改まり王たちが出陣する時期になった。ダビデはヨアブとその家来たちとイスラエル全軍を送った。彼らはアンモン人を打ち負かしラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムにとどまっている。で、その後知ってます？彼ね、夕暮れにね、起きてるんですよ。ね、もう不摂生になってんですよ。そして屋上歩いてたら女性が体を洗ってるのが見えたわけです。皆さんご存知の通りね、カインの罪、それかその後は殺人の罪を彼は怒って、その女の人はバテシバといって、その自分の部下ウリアの妻だったわけですよね。その妻を奪って、そして、ウリアは殺されるようにしてったと。いやいやいやって感じですよね。信仰的にほとんど最後まで言ってるのに全うしないという霊的問題があるんですね。で、パウロがその問題について取り扱った箇所がピリピ人への手紙、ピリピ書にあるんですね。で、彼の宣教ってすごい広範囲でしょ。で、それをやってって、で、残るはこのローマに行くことだっていうのね。でもそれが自分が囚人としてローマに行ったんですよね。ローに繋がれてるんですよ。まあ、ローツも軟禁ですけれども、自宅の、ね、家ですが、自分でお金払ってね。でも鎖には繋がれてました。で、彼はそこでもう終わりだって思わなかったんですよ。私だったらもう何もできねえなってなりますね。でも鎖に繋がれてるんじゃなくて兵士が繋がれてるっていう状態になったんですよ。わかります？福音を語るんですよ。兵士、ローマ兵にね、福音を語るんですよ。で、彼が逃げられない、ね、4人が1日交代だよね、確かね。4 soldiers in rotation. 4 hour. 6 hour each か。6時間交代でローテーション。で、その間ずっと話すわけ。それで親衛隊に福音が広がり、もうこの皇帝直属の部隊ですよに福音が伝わってったっていうことで、彼にとってこれ終わりじゃなかったんですよね。それで3章12節から14節、有名な言葉、フィリピアンズチャプター2:3:12-14、私はすでに得たのでもなく、すでに完成されているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために、目標を目指して走っているのですと。すごくないですか。で、私が思い出すのはですね、ずっと前の話ですね。私がまだ20代の時にカルバリーチャペルコスタメサにいましたですね。で、そこに宣教担当の牧師さんも関わっている祈り会があったので、祈り会に参加してました。で、日本にいる牧師さんのために祈ってたんですよ。マイク・ハーマーとか、マイク・ハーマーってね、マイク・ハーマーってなんだろうなって言って、マイク・コハマっていうね、だから英語ってなんかね、わかりません、盆栽がバンサイだってね、空手がカラリーとかね、テリヤキ、テリヤキね、ぐちゃっちゃうんですけど、マイク・コハマさんっていうね、牧師なんですよ。マイクってのは日本人ですよ。あ、違うか、コハマ先生じゃないか。
あ、そうだよ。
だっけ、病気になっちゃった人。
そう、アンティオケっていうか、西東京の前の。
だっけ、いや違う、彼のために祈ったんじゃないでしょ、能登先生じゃなかったっけ、
彼のためにも
祈った、あ、そう、そっちの方だ、ごめんなさい、あの舞子浜先生じゃなくもう祈ったんですけど、その違う牧師ですね、のために祈ってたんですね。で、難病なんです、彼結構若いんですけど難病で、だんだんだんだんもうね、体が言うことが聞かなくなって、この上半身以外は全部麻痺ですね。でもう天に召されてます。でその前の話でチャック・スミスの黙示録の翻訳を彼に取り組ませてるっていうね。いや、すごいなと思いましたね。わかります？もう麻痺状態ですって言ってても、よいよいよ上は動いてるでしょって話ですよ。それやらせるわけですね。最後まで走っている。で、これをやめちゃうとどうなるか、死んでいるって聖書に書いてあるんです。スミルナ、あ、スミルナ、じゃないな、サルディスですね、サルディス、サルディスの教会ですね、黙示録の3章1節、 Revelation chapter 3 verse 1、私はあなたの行いを知っている、あなたは生きているとは名ばかりで実は死んでいる、目を覚まし死にかけている残りの者たちを力づけなさい、私は、次見てください、あなたの行いが私の神の御前に完了したとは見ていない。ここですよ。完了したと思ってたので、それ以上前に進まなかった、満足してた、ほっとしてた、で生きているように見えて実は死んでいるんだって言うんですね。十分に教会としては生きているような存在な姿をしているんですが、完了したと思い込んで霊的に死んじゃったっていうことでね、それで3章の3節、チャプター3 verse 3、だからどのように受け聞いたのか思い起こし、それを守り悔い改めなさいということなんです。で、今日の話題課題は、私はもう十分に満足してますって、こういうことです。で、伝道するとき、そういう人って一番難しいですよね。When you share the gospel, the person who says, I'm okay, I'm fine. This is the most difficult rejection of the gospel.、ね、今英語で訳しただけです。あの、原稿ないので。これをクリスチャンもやっちゃうと、これやばいわけですよ。私もうね、カルバリーチャペル来て、もう教会生活もしっかりしちゃって、まあ、皆さん合わせてるんですよ、わざとね、今ね。いや、もうこれ、いや、ある意味ホッとするって大事なんですけど、主を求める、主に飢え渇く、主よっていうものがなくなった時に霊は死んでしまうわけなんですね。イエス様なんて言われました、マタイの5章の48です、 Matthew 5:48、天の父が完全であるように完全でありなさい。完全ですか？完全じゃないです。じゃあ追い求めましょうですね。最後にヘブルの3章の14節をお読みしますね。 Hebrews 3:14、 私たちはキリストに預かるものとなっているのですの条件があります。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすればですということで、最初の確信を終わりまでということなんです。クリスチャンは始まるのもちろん大事なんですけど、当然それは大事ですけれども、スタート切らないと。でもそれと同じぐらい、いやそれ以上に大事なのは、最後まで走っている、信じている、イエス様を求めているということになります。で、私もそうです、皆さんもそうだと思うんですけども、私特にそうですが、誰かがバプテスマを受けて よかったってなって、いやこれからが戦いだっていうのを忘れて、あよかったよかった、もうバプテスもその人受けたからね、そっからが戦いなんですよ。霊の武器を下ろしちゃいけない、霊の武器を脱ぎ捨ててはいけないわけですよね。そして共に最後までね、行くことを願ってます。これちょっとずれておちゃらけてるんですけど、あでも本気です。皆さんがこの教会に来て、まあ、これ私個人的なね思いですけども、そうするとね、葬儀をあげられる時まで付き合おうっていう気持ちになるんです。みんな殺しちゃいけないんだけど特に僕より年下の人だったら俺の方が先行っちゃう話普通なんですけどでも共に走って共に戦って途中で終わりじゃないんですよね、うん、最後までなんです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に今日は、このヤコブを通してはっきりとベテルに行かなきゃいけないんだってことを学んだことを感謝します。あなたが私たちに現れてくださり、そして約束を与えてくださり、恵みによって救ってくださったその神様のところに登っていかなければいけない。イエス様が戻ってこられて、そしてイエス様と顔と顔を合わせて見るときまで、私たちが目をしっかり覚まして一心に走っていなければいけないことを思いました。イエス様、あなたは間もなく来られます。まとわりつく重荷を、重い煩いを投げ捨てて、自分に身についてしまっているこの古いものをもう金繰り捨てて、そしてあなたの御心を行うのに一心不乱になることができますように、どうぞ助けてください。時は近づいてますから、愚かなものにならないで賢いもののように動き、そして機会を十分に用いていくことができますように、知恵の御霊を注いでください。そうです、私たち自身では絶対できません。あなたの聖霊がなければ何もすることができません。私たちがいつも御霊の注ぎを飢え渇いていることができますようにしてください。決して満足することがないようにしてください。あなたから経験を受けなかったら自分は満足できないというふうになっていますように、よろしくお願いいたします。祝福してください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
最後に1曲賛美しましょう。お立ちください。